父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、教会歴と聖書朗読の中で、福音書朗読から、自己紹介していきたいと思うんですけども、聖書箇所がマルコの福音書の、10章の46節から、52節ですね。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。ディボーションの際にですね、観察または要約ですね、という作業を最初にすることはとても良いことですけれども、その後ですね、より詳しくですね、その観察の作業の中で、これは要約よりも簡単だと思うんですけどもね、せめてその時と場所ですね、そしてそのディボーション箇所のですね、に登場する人物、登場人物が誰なのかというねことぐらいはね、抜き出して押さえておく必要があるかなというふうに思うんですね。またはですね、その前後の私はその何て言うかな、個人的にはですね、その聖書ディボーション箇所のですね、前のあたりを少しチェックするようにしています。後の方の話はそのディボーション箇所のね、今日与えられた箇所の聖句のですね、後日談になりますからね、明日以降の話っていうふうに、考えますので、できるならばその、今日与えられた聖句とその前の、ストーリーをですね組み合わせながらねやる時もあるし、ディボーション箇所だけでね済ませる時もありますし、好みでいいんじゃないかなというふうに思います。で今回はですね、マルコの10章の46から52節と、で46節を、見るとですね、一目瞭然で、場所と登場人物全部書いてあるんですね。で場所はですね、これエリコですよね。エルサレムに行くためにはですね、イエス様がですね、エリコを通らなければいけないわけですけれども、ここに到着したっていうふうにね、着いたと書かれております。で登場人物はですね、イエス様ですね、そしてイエスが、そして弟子たちや多くの群衆と一緒にということですから、弟子たち、多くの群衆、でそして、最後にですね、ティマイのこのバルティマイという目の見えない物乞い、バルティマイですね、というふうに、書いてるわけですね。で46から52節までの間は場所もですね、 またあの登場人物も変わらずですね、あの続いていくストーリーなんですね。さてこの場所で、場所の問題として、そのエリコとはどういう町なのかっていうことをね、少しその旧約聖書からですね、あのその由来をね考えてみると、エリコはですね、イスラエルにですね、敵対して、まあその、まあ、旅をですね続けさせないようにしたわけですね。これは、ヨシュア記の時代ですね、モーセが、まあ、死んでですね、ヨシュアにあの民の指導者がバトンタッチ、されたわけですけれども、でこのヨシュアの時代にあのエリコを占領していくっていう記事が書かれております。で、あの占領する前にですね、ヨシュアは民と祭司たちに、神様から示されたことをもってしてその命令するわけですね。ヨシュア記の6章の1節から7節、エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかったと、まあ、鉄壁のね、城壁を築いていたわけですよね。ですから、まあこれを攻略しない限り先へ進めないわけですよ。で、主はヨシュアに告げられた。見よ、私はエリコとその王、勇士たちをあなたの手に渡したと、こうヨシュアに対してですね、勝利をね、約束し、またその勝利というものはすでにね、与えられているものなのだということですね。だからそのヨシュアたちがしなければいけないことはですね、もう信じるのみ、主の勝利を信じるのみだったわけですけれども、具体的にどう信じるのかっていうことが次に書かれてですね、あなた方戦士はみんな町の周りを守れと、町の周囲を一周せよと、6日間そのようにせよと、7人の祭司たちは7つの、お羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ、祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げよう。そうすれば町の城壁は崩れ落ちる。民はそれぞれまっすぐに攻め上れ。ヌンの子ヨシュアは祭司たちに呼びかけた。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を持ち、主の箱の前を進みなさい。そして民に言った。進んで行き、町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさいと。いうふうに書かれておりますけれども、これはその、まあ、主がですね、ヨシュアに告げられたことでね、8節以降、さらにね、具体的な指示が、そして行動がね、描写されることになって、ついにエリコはですね陥落するということになります。その際ちょっとこうね、あの内容を見ると、そのエリコにまつわるね、このさ、話をですね、振り返ってみるとですね、まあ勝利の約束をね、主がヨシュアに告げたというのはね、まあ分かる話ではあります。ところがその戦い方なんですけれども、戦う前にですね、町の周りを回れと、一周せよと。で、6日間同じように一周して、まあ、あれですね、その、7日目にね、まあ、6日間そのようにせよというふうに書かれてますね。で、7日目には、通常ですね、1回回るところですね、7回7日目には回らなければいけないと。そして、まあ、7日目だけにね、祭司たちは角笛を吹き鳴らす。そして、この角笛というのはですね、まあ、例えばその第一コリントの、ところでね、13章の愛の章のところで、まあ、その愛がなければね、ラッパを吹くようなものだとかね、そういう例えがありますけど、ラッパとか角笛っていうのは、軍隊におけるですね、 戦闘の合図を言ってるわけですね、まあ全然こう意味は違いますけど、教会でもですね、まあ、生産式とかミサの時にですね、教会章ですね、カンパネラをチリンチリンと鳴らしてですね、まあ刮目せよっていう感じでね注目せよっていう感じでねやりますけどね、軍隊においても、攻め上る時にその合図が必要である、もう何事にも合図が必要であるということですね。で角笛をね、町の周りを回りながらね吹き鳴らせということなんですけれども、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を、持って7日目に7回町の周りを回り角笛を吹き鳴らすと、777尽くしでありますよね。で7は完全数であります。なんでこんなことを、エリコ攻略の前に、しなければならないのか、主は、どうしてヨシアにそのことを告げてね、それを実践させたのかということですよね。これは簡単に言うと、戦闘して勝利をもうすでに得た状態でね、ヨシアは信じたわけですよ、信じるわけですよ。まあそのプロセスはね、5章の後半でね、主の将とのね、主の将軍、主の番組の将軍とのね、まあ受肉前のねキリストとも呼ばれますしね、まあそれが天使の姿をとってね現れたというふうにね、まあ思われますしね、主の番組の将っていうふうになってくるとね、まあミカエルなんかを思い出しますけどね、まあもしかするとミカエルのね姿をとって受肉前のキリストがヨシアに現れたとかね、まあいろいろ考えることができますけど、とにかく主の権限に出会った、まあ、そこからの神の言葉の告知ということですからね、どうしてもこう勝利が約束されてすぐ戦争をせよっていうふうに思いきや、まあ、こういう不思議なね、まあ町の周りを周回せよということですよね。1週間かけてそれをやれということでね、やり方に関しても結構細かい指示があるということなわけですけれども、意味はですね、まあそのエリコの民がですね、イスラエルを司っている、まあ、支配する神様に対してですね、悔い改めの機会を与えるっていうことですよね、戦いにおいて、滅びたくなくば、これは霊的な戦いだとかね、まあまあ、例えば相手を許すっていうこととかね、相手を愛するっていうこともね、まあ、ある意味では自分自身との戦いであるわけですよ。でもねエリコは、城門を固く閉ざして出入りする者はいないような、そんな自分なんですよね。まあ、それを打ち崩すためには悔い改めの機会を、でも即座に悔い改めることは私たちはなかなかできないんでね、神様の与えられた期間の中で悔い改めをする、期間は私たちが決めるんじゃなくて、あくまでも時を司っている神様が期間や計画や目的や内容や方法、戦いの方法やね、自分自身の取り扱いの、内容を決めるわけですね。自分で自分を取り扱うっていうふうに自分を操作する方法というのはね、聖書にその発想自体がないわけですよね。でエリコはそういうところでね、結局滅亡してしまいましたけれども、こういう箇所を読むときにですね、こういう箇所っていうのは今回みたいなね、マルコの福音書の10章の46から52節、ほとんどの聖書でタイトルが付けられていていたりとかですね、まあ、新改訳2017ではですね、まあそういうの一切ないですけれども、まあ、新共同訳とかタイトルつけられています、フランシスコ解訳とかね、だからこう結構読みやすいっていうのがあって、でそのタイトルの下あたりとかにですね、並行箇所としてこことこことここがありますよって、まあ、共感福音書、マタイ、マルコ、ルカの3福音書においてはですね、結構 共通している記事がね、たくさん出てきますのでね、その平行箇所ではどうなってるのかっていうふうにね、読み直していくって作業が、とても大切になっていきます。で、ここの、エリコにおけるまあ目の見えないね物乞いの、が、まあ、その奇跡に預かって目が開かれるという平行箇所はマタイの福音書とルカの福音書にそれぞれ、共通して書かれております。マタイの福音書には20章の29節から34節ですね。さて一行がエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。すると見よ、道端に座っていた目の見えない2人の人がイエスが通られると聞いて、主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのですか。彼らは言った。主よ目を開けていただきたいのです。イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになりイエスについていったと。まあ、ここだけでね、かなりのね、ちょっと似てるようでいてかなり違ってるんですけども、最初のマルコの福音書ではですね、一行はエリコに着いたというふうに書かれているわけですよ。でもマタイの福音書はもう着いたことは前提としてエリコを出ていくとっていう話になって、通過している最中にっていうところでね、大勢の群衆がうんぬんというところから始まっております。またですね、このマタイの福音書だけがですね、まあ、そのマルコとかルカの福音書に登場する、目の見えない物乞いの人が一人である、まあそういうふうにね描写してるんですけども、マタイの福音書だけ実は目の見えない2人の人が、道端に座っていた目の見えない2人の人がって、道端に座っていたっていうことで物乞いを意味させているから、まあ別に問題ないんですけど、人数が違ってるわけですよ。1人か2人かっていうのはこれはね結構やっぱりねただ人数の問題っていうだけではなくてね、やっぱり霊的な意味がある、イエスが通られると聞いてってね、主よダビデの声、ここもそうですよね、呼びかけも違ってきます。でいろいろあるんですけど、まあルカの福音書も見てみましょう。18章の35節から43節、イエスがエリコに近づいた時、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しくダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになり、あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美したと書かれております。まあ、ルカの福音書ではですね、最終的に民は皆神を賛美したっていうところでまとめられておりますけれどもね、この一人の目の見えない人がですね、これは一体何事かと尋ねるっていうね、こともね、こと細かくね、ルカが取材してですね、書いております。で主はまずその場所の問題としてエリコに近づき、まあ、これはルカの福音書に書いてあります。で、エリコに到着して、これはマルコの福音書、今回の箇所ですね、に書いております。そしてそのエリコから出て行かれた、これはマタイとそして今回のマルコにも書かれておりますという時系列で、エリコに近づき到着し出て行かれたと。結構ねそのイエス様の歩みっていうものをこの、エリコの箇所だけで、一節だけでね、すごいわかるんですよね。でそのプロセスで、イエスの歩みにのプロセスにおいて、目の見えない物乞いの人あるいは人たちが、どのようにイエス様にまとわりついたのか、私たちもそうなんですね。 イエス様はイエス様のご意志で、道を先導していかれるわけですよ。でそれに対して、私たちはね、自由なその反応を示すことができるわけです。自分自身が、大きな問題を抱えていて、イエス様なら何とかしてくださるかもしれないっつってね、ふっついていってですね、叫んでいったりとかですね。でその、プロセスで、人々からね、たしなめられたり黙らされたりとか、していくわけですけどね、主との関係がに関係がこうね、人々から邪魔されて、しまうことがとても多いわけですよね。でちなみにですね、このマルコだけが、目の見えない物乞いの名前を記しております。ティマイの子バルティマイ、バルっていうのはね、ニョロニョロの子供っていう意味ですからね、ティマイの子っていうのがバルティマイとも馴染みなんですけども、バルティマイという人であったと。でこれはおそらくなんですけれども、名前が書いているということは、他のね、マタイとルカでは名前が書いていない。マルコの福音書は、福音書の中でも一番古い福音書ということを鑑みても、おそらくですね、このバルティマイという人はそのマルコと近しい、関係にあったと想像されます。名前知ってますからね。で他の福音書がその、名前を知らないっていうところはちょっと考えにくくて、おそらくそのマルコの福音書がもうすでにバルティマイっていうふうに言っているけれども、ちょっと地域的にそのマルコのところとは、ちょっと離れてるからとか、そういう意味でもしかしたらその名前を抑えることができなかったかもしれませんけれども、きちんと最初からね、マルコの福音書が、一番古い記事の中でバルティマイというふうにね、名前を残してくれてるわけです。でバルティマイという名前はここでしか出てこないから、どういう人なのか、どのようになったのかということはよくわかりません。しかし、調べたらね、伝書とかで出てくるかもしれませんけども、このバルティマイという人がマルコともし親密な関係、親しい関係にね、あるいは地域的に、そのコンタクトが取れる距離にいたとするならば、おそらくペテロなんかともね、マルコは一緒に行動していたり、バルナバとかともね、行動していたりなんかしていましたからね、そのエルサレム教会のね、エルサレムルーツの、仲間だったいうふうにね、考えることも、できます。でマタイの福音書では特別名前をね、直接的な関係があったとは考えにくい。でも名前が書いてないし、でもなんとなくですけれども、その記事を読んでみますと、結構キリスト者視線でこの記事を、もう信じた者がその信仰が強化されるように、そのマルコの記事に膨らませてですね、書いてる節があります。またですね、またマルコとルカはですね、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた、35節ですねと数えて、マルコの35節ですけど、10章の35節、マタイはですね、道に座っていた、10章じゃないかもしれないね。その辺のあたりちょっとね、ご自身でね、聖書をペラペラしてみてください。マタイは道端に座っていた目の見えない2人の人と報告しております。先ほども言いましたけど、2人なのか1人なのかという問題ですね。主がエリコで出会った目の見えない物乞いは、確かに2人だったと、マタイの福音書の記事からね、わかります。しかしながらですね、主に癒されてその2人が目を見えることができるようになった後どうなったのかというところでね、マルコの福音書の10章の35節、すると とすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。ルカによる福音書18章43節、その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった、と書かれているわけでね、マルコとルカでは、一人の人しかクローズアップされていない理由として、おそらくですねっていうか、まあほとんど確定ですけど、癒された後、目が見えるようになった後、イエスについていった、イエスについていった。ルカは、マルコの福音書にさらにね追記して、神を崇めながらイエスについていった。そしたら民も神を賛美した。あのね、神に栄光を期しておりますよね。ところがね、2人のうちマタイが報告しているもう一人の人については数えられてないんですね。マルコと ルカではね、マタイでは数えられているだけで、2人、まあそのですからですね、その2人のうちの1人はイエスについていったが、1人は神を崇めていたが、もう一人はおそらく癒された後イエスの元から去っていった、よかったよかったつって去っていったと思われます。まあで、あの福音書記者のマルコとか、まあ、ルカとか、まあ、マタイも含みますけどね、まあ、あの去っていったものがの、その後日談なんてのはね、癒された後の話なんてね、もう一切聖書に登場させないわけですよね。だけど去らなかった一人の人だけはね、イエスについていった、イエスについていったっていうね、言ってます。で、あのマタイの方は、まあおそらくそういう対比ですよね。マルコで一人しかクローズアップされてない、ので、まあ、その人数としては二人だったけれども、信仰的にはね、まあ、イエスに対する服従に関しては一人しかっていうところを際立たせる効果があります。ですからこの福音書っていうのはね、主のね、あの玉座を支えるね4つのケルビンみたいなね、ありますけどね、そのようにですね、主なるイエス・キリストをね、4つの視点で、見ることができるように、同じ記事でもですね、平行箇所と申しまして、いろいろな視点でね、その福音書記者の独自の視点で見ていくっていうことがね、でもすごくね、もう語り尽くせない御言葉になっております。で、2人のうちの1人だけがイエスについていったわけですけど、このイエスについていったの、ついていったっていう言葉はですね、ギリシャ語のアコロブソーっていうね動詞が使われているんです。アコロブソーですね、これはですね、本来は従者、従うもの、という意味だったんですね、アコロブソロスみたいなね、アコロブソスかな、まあ、従者、従うもの、まあ、その意味から、従うとか、まあ、同行するとか、仲間に なるという意味になるんですね。だからイエスについていったって普通にね、訳されておりますけどね、イエスに従った、イエスに同行した、イエスの仲間になったと、まあ、いうふうにね。だけどもう一人の同じ盲目の人は癒された後イエスに従わなかった、イエスに同行しなかった、イエスの仲間にならなかったから、その行き先は福音書記者は誰も知らない、だから聖書に登場しない。まあいつもね引用しているところとしてね、ルツキのね、ナオミについていくかどうかっていうね、人生の分岐点にあった時にですね、2人の娘婿に対してですね、ルツとオルパですね、で、ナオミに最後まで従ってね、イスラエルまでついていったのはルツだけでした。オルパの方はですね、同じようにね、 まあ、ナオミにそんなこと言わないでくださいって言って泣いたんですけどね、しがみついたんですけどね。ナオミが帰りなさい、モアブに帰りなさい、故郷に帰りなさい言うたらですね、まあオルパだけ帰っちゃったっていうね。だから泣くかどうかとか、すがりつくかどうかっていう姿勢の問題とか、まあ外見に現れるもので信仰は絶対に測ることはできないということです。教会の中で例えばその祈りの体勢をしていたりとかですね、グググググってこう、まあ、前傾姿勢をとってですね、まあこう涙ぐみながらですね、主よ主よっていうふうに言ってるからといってですね、その人が信仰者としてね、的確かな祈りを捧げているかどうかね、それは単なる宗教的な経験の心、宗教心に過ぎないかもしれないしね。まあ、そういうことが家でできなければ、建物としての教会で行った時にねしたとしても、それ偽善注文なんですよ。本当だったら建物の時では別にもう普通にねお座りしてればいいわけですよ、集会所とかね、まあ、そういうところでもね普通にしてればいいんですよ。でも家では熱心に、ね、大の字になって床で祈る時にもう声も出さずにね、主に対する熱心で祈っていると、体で祈っていると、で心の中はイエス様のことだけで主よ主よという言葉でいっぱいであると、祈る時になると本当にもう人に見られないようなね形で、もう家族しか知らないような形でね、もう本当に前傾姿勢でねもう祈っていく、まあ主の仲間かどうかっていうのはやっぱり内面から出てくるものであってね、本当に内側から神様を崇めていたからイエスについていくことができたし、従うことができたし、同行し仲間になることができたわけですね。でここの箇所も前々回と同じようにですね、明らかにですね金持ちの青年への言葉を意識した記事であると、思いますね。でこの金持ちの青年の記事、マルコの福音書10章の21節から22節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた、あなたに欠けていることが一つあります、帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を持つことになります、その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからです。まあこれもオルパの系譜に預かる聖書の舞台から、消えてしまうものの末路ですよね。でなんでこの箇所を意識しマルコは意識しているかというと、その上で私に従ってきなさいって、ね、この言葉がアコロブソー、従いなさい、同行しなさい、仲間になりなさいって、これ同じ言葉が使われているからです。だけど金持ちの青年は主ご自身からそのような私に従いなさい、仲間になりなさい、一緒に来なさいとお言葉をいただいて、いながらですね、自分の方から去っていた。しかし、盲目の、物乞いの人はですね、まあ、2人のうち1人はですね、1人は金持ちの青年のように去っていってしまいましたけどね、自分の方から主に自分の方から主に主から受けた恵みの出来事、奇跡によって自発的にアコロブスを従っていった、同行していった仲間になっていった、なんという皮肉なね対照的な記事であることかっていうことをね、マルコは狙ってね、配列したかと思われます。そして、2番目ですね、金持ちの青年に続いて、まあ、ペテロのお話というのもあります。例えばマルコの福音書の10章の21節から22節、そして28節ですね、ごめんなさい、10章の28節ですね、この金持ちの青年が悲しみながら立ち去ってったイエスに、いや悲しみながらって言ったら同情する必要は一切ないですよ。要するにイエスにの味方にな、仲間にならなかったんです。同行しなかった、従わなかったんだからね、まあ、当然の報いを受けたっていうことになるわけですけれども、少なくともイエス様の前から消え失せたっていうことですよ。 そうするとイエス様にくっついてる人たちの中からも消え失せるっていうことなんですよ。教会ってのはそういうことなんですよ。今日その教会にね、から離れるっていうことは、ね、その教会の、支配するイエス様からも離れるということになります。で、そのことはそのこととしてね、マルコの福音書の10章の28節にペテロがイエスにこう言い出した、ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。この従ってきましたっていう言葉が、金持ちが従いなさい、従ってきなさい、で盲目の人がイエスについていったって、これは同じアコロブ層が使われているんですね。ご覧ください、私はあなたに従ってきました、同行してきました、仲間になってきたんですよ、どんなもんですかってこういうふうにね言う、なんかこうペテロらしい言葉も聞くことができます。そしてマルコはですね、さらに前の記事も意識しているのは確実です。金持ちの青年の前の記事、マルコの福音書の9章の38節から41節、ヨハネがイエスに言った、これは使徒ヨハネですね、ヨハネ、ヤコブとヨハネのヨハネです、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた、やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私はを悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います、あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。ここで使徒ヨハネがイエスに言った言葉の中で、エクソシズムをしていた者たちがいた、キリストの名によってね。だけど、ヨハネがね、その人、私たちについてこなかったから、やめさせようとしましたと。そしたらイエスは、やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人は今いないからだっていうふうに言って、私たちに反対しない人は私たちの味方です。でもこの私たちに反対しない人は私たちの味方ですっていう言葉だけを取り返してね、取り上げてね、全ての人たちをこの白か黒かで、分ける前にですね、私たちは一つの作業をしなければならない。それはね、キリストについていくかどうかなんですよ。で、キリストについていくか、これね、ヨハネの言葉でついてこなかったからですと。これ全部同じですね。アコロブソウですよ。従ってこない、同行してこない、仲間にならなかった。でも仲間にならないっていうのであるならば、聖書の舞台から姿を消したオルパだってそうだし、ね、二人の盲目の物乞いのうち一人もそうだしね。だったらばね、ここでヨハネの報告でエクソシズムをしていた人を、イエス様についてこようとしなかった、同行しなかったから、味方に仲間にならなかったから、やめさせようとしたにしましたってことをイエスはね、よくやったって、聖書の舞台から消えるようなやつだからね、別にさらにやめさせることに邁進するようにってなんで言わないんですか。イエス様は逆のこと言って、やめさせてはいけません。じゃあ何、そのイエス様に同行する、イエス様の仲間になるっていうことが基準じゃないのかって、いや、もちろん重要なことなんですよ。でもここで一つ条件を言ってますよね。私の名を唱えてって、イエスの名を唱えてなしている人々が、あなた方、私たちと一緒の仲間でなかったとしても、同じ福音宣教のグループじゃなかったとしても、ね、キリストに反対していない人ならば、キリストの味方であると。教会に反対しない人は教会の味方である。宣教団体のに反対しないならば宣教団体の味方である。で、このエクソシズムをした人は別に仲間には同じグループにはならなかったかもしれんが、別にイエスの皆を使っているわけだから、イエス様の皆を使うということはイエス様の信じるということですよ。キリストを肯定しているということですよ。反対は少なくともしていない、そういう人たちはイエス様からすると私たちの味方です。 パウルも言ってます。私たちと別にね、そのある意味で分裂分派的に福音宣教している人たちいるけれども、まあちょっと困ったことになってはいるし、私も辛いのだが、しかしね、その福音宣教をやめさせるっていうことはありえないって、まあ、ピリピ書だったかな、書いてるわけですよ。だからそのパウルはね、自分の福音の、そのアンティオキアルーツっていうものだけが、福音宣教だとは考えていなかったということ。多種多様な千差万別な、しかしキリストを柱とした、教会の福音主樹の福音宣教を、いろんなルーツを持つ福音宣教、まあ、ここで言ってるのは霊的なものであり、またその文化的なものであり、地域的なものでありね、そこに住む人々たちの、諸教会におけるルーツっていうことを言ってるわけですけどね、まあ、エルサレムルーツみたいなね、ユダヤ人を主体としたね、ルーツもありますしね、異邦人を主体としたアンティオキアルーツ、またあれですね、異邦人の哲学文化、そういったものと、キリスト教をね、なんとかこう、一致させようとしてね、聖書の言葉のコンテクストからですね、人々へのね、を試みている、そのアレキサンドリアルーツですよね。哲学と神学のね、対話っていうことですよね。他にもいろいろなルーツがある。伝道者ピリポのね、単独的なね、伝道活動の家の教会のやっていたプリスキラとアキラのね、活動もありますしね、いろんなその福音宣教のルーツがあるわけですよ。福音信仰のルーツがあるわけですよ。それらを特定の立場からやめさせてはいけない。その上で私たちに反対しない人は私たちの味方ですということですね。で、そこ、いろんな事情はあるけれどもね、要するに重要なのは、イエスに従うこと、同行すること、仲間になること、そしてその条件としてキリストに反対しないこと、アコロブソーという言葉でね、この金持ちの青年ペテロ、そしてキリストの皆でエクソシズムをする者たちが、挙げることができます。これはすべてマルコの福音書の中でのこのエリコの記事の前に書かれた記事なんですね。それらすべてを意識しながらエリコの記事を書いている。さて、主に対して目の見えない人は並行箇所を見るとですね、微妙にこう呼び方が変わっているんですよね。で、マルコの福音書ではダビデのこのイエス様っていうふうに言ってます。で、マタイの福音書では主よダビデの子よっていうふうに言ってます。で、ルカの福音書ではダビデの子のイエス様、ダビデの子よっていうふうにね、言ってます。似てるようでいて、すごく、その違う表現でありますけどね。何度も何度も叫んでね、主に対して呼びかけた人ですから、それを聞いていた人たちがね、何度もこういう形で叫んでたんだなってね、いうことが分かりますけれどもね、だからそういうことではね、あんまり厳密にね、こういうふうに語りかけていたんだっていうことをね、確定する必要は全然ないです。だって何度も叫んでたんだから。で、多くの人たちがそれを聞いてたんだからね、違いがあって当然なんですよ。でもね、よく見てみるとマタイの福音書では、ダビデの子、主よダビデの子よと、こういうふうにね、言っております。これ唯一です。教会福音書の中で唯一主よというふうに言ってます。キリオスってことですね。他の福音書ではマルコもルカも 先生とかっていうふうに言ってるんです、全体的にイエス様のこと。で、まあ、これはラビっていうことですね。ラビとか私の先生っていう場合は、まあ、ラボニっていうふうにね、マグダラのマリアがね、ヨハネの福音書ではね、ラボニって言ってますけど、あれ私のね先生っていう意味ですね、私のラビ。でもね、マタイの福音書ではこうラビとか先生って言わずにね、主よキリオスと書く、呼びかけるようにあえて強調する傾向にあるんですね、全体的に。で、ギリシャ語の皇帝本では、でもしかしながらこの箇所はですね、主よダビデの子よという呼びかけの中で、この主よという言葉はね、かっこ好きになっているんですね。ということはどういうことかというと、まあその重要な写本にこの主よという言葉がマタイの福音書欠けてるんですよね。存在してないわけですね。まあ、だからだけど、まあ伝統的にまあ主よダビデの子よマタイの福音書で書かれていてね、認められてきたから、一応かっこ付けでね、主よということをね。まあ、だから新改訳2017では直接的にはカッコがないんですけれども、まあ、ここのところは実は言うと本当はダビデの子よとしかね言ってないかもしれない。まあそれをマタイの福音書の後世の、追記文としてね、追記語としてまあここはねキリストの神性とね人間性を両立させなきゃいかんというふうに神学的なね思考が働いて、主よダビデの子よというふうにね、されたのかもしれません。でも最初のもともと主よという言葉があったわけではない。で、このっていうことになってくると、総じてですね、教会福音書はダビデの子のイエス様、ダビデの子っていうのがすごく共通点として、強い共通点としてあるわけですね、唯一の。で、こういうダビデの子という呼びかけは、そのような認識を当時弟子たちや群衆が、持っていた、そしてイエス様のことを指してダビデの子だっていうふうに吹聴していたというふうに思われます。これはですね、当時のそのダビデの子っていう意味合いに関しては、第二サムエル記の7章の8節から16節のところからね、やっぱりこの広まったと思うんですよね。今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう言われる、私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共にいて、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた。我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることないようにするためであった。それは私が我が民イスラエルの上に裁きつかさを任命して以来のことです。まあこれ四世紀の時代のことを言ってるわけですね。こうして私はあなたに全ての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる、主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固くてる。まあ、これがダビデの子。そしてそれがイエス様につなげられたということですね。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルから、それを取り去ったように彼から取り去られることはない。神の恵みはキリストから取り去られることはない。神の恵みはダビデの子から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固くです。そしてそのダビデの子であるキリストを信じる私たちから神の恵みが取り去られることはない。だから安心してサウルの、初代イスラエル王国のサウル王のね、最初は信仰深かったんですけれども、神に忠実な人だったんですけどね、その後すぐにね、神の恵みから脱落していってね、ついには悪霊に苦しめられてね、本当にもうダビデを殺そうとしたり、もう散々な、罪を犯し続けていたわけですよね。恐ろしいほどまでです。箇所を読むたびにね、やばい、自分も信仰者としてサウルみたいな感じじゃないかって、 ユダのこと以上にね、すごく旧約聖書って結構物語として長いので、しかもダビデとね結構リンクしている話なのでね、サムエル記を読む時の恐怖感って私は結構ありません。でもね、ちゃんとこういうふうにね、詳しくね聖書を読んでみるとね、恐れる必要のない恐怖心に自らを苦しめる必要はないということですよ。自分で自分の首を絞める必要はない、そういう神様恐怖を与えるお方ですか、そうじゃないですよね。神様は安らぎと憩いと安息を与えるお方ですよ。愛を与えるお方ですよ。だからもし聖書を読んで怖いって思うのであるならば、それは立法主義的な読み方、立法の読み方をしてる、福音の読み方じゃない、愛の読み方じゃない、キリストの読み方ではないということです。だからキリストを信じる者はとしてです、サムエル記を読むと、サウル王がどんなにひどい目に遭うかって、自分自身がキリストを信じる前サウル王のようなものであった、しかし信じた今はもうダビデのような扱われていると、ありがたいなと、全然恐怖なしで、むしろキリストに寄りすがって信頼して、このまま一生全うキリストを信じてね、全うしなければね、生涯を全うしなければ、もうどうすることもできない、生きていくことはできない、後ろを振り向くことはできない、後ろにはサウル王の悲惨な人生しか待ってないから、いやダビデの、ね、系列の信仰に行きたい、その先にあるキリスト信仰、ダビデのことね、当時の人たちがキリストのことを言ってた、イエス様に結びつけてたのがそれでわかります。で、48節を、ちょっと見てみるとですね、多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの声を私は憐れんでくださいとますます叫んだ。バルティマイをですね、黙らせようと人々がしたらですね、ますます彼は大声で叫び続けたわけであります。このバルティマイの叫びは何を意味しますか？これはキリストに対して大声で叫ぶということは、叫び続けるということは祈り続けるということですよ。神様に対してキリストの御名で祈り続けるということですよ。でも祈り続けて祈り続けて祈り続けていくとですね、必ずそんな祈りをねしたって意味ないじゃないかというふうにね、邪魔してくる人たちがいるわけです。でそこで、そうだ、こんな祈りはちょっとやっぱおかしいやって思って、あの祈りの剣の鞘をね、鞘に戻すと、祈りの剣を鞘に戻すっていうこともたくさんあるんですよ。そういうのはね、御心にヒットしない祈りです。そういうのって人から何か言われるとすぐね、自分で何かちょっと不安になるとすぐね、でもやろうやろうと思っているんだけどもね、祈れなくなってくるんですね、日常生活の中で。人から言われるのも一つのトリガーになるし、日常生活の平凡さっていうのも一つの、なんか知らないけど祈りが消えてったって、それは本来的に主の御心の中で祈る祈りじゃなかったから途絶えてったんですよ。肉の働きが聖霊によって殺されていくと、肉の祈りっていうのができなくなるわけですね。でも人々は黙らせようとすればするほどですね、バルティマイはイエス様に対して祈り続けた。まあ、これがですね、やっぱりバルティマイを通して私たちがね、キリストを通して神様にね祈り続けるね、動機の根源なわけですよね。祈りを黙らせようとしても、自分で、黙ろうとしても、溢れる祈り、神に対して叫ぶしかない祈り、これによって神の御心につながってるかどうか、聖霊の祈りかどうか分かるんですよ。自分で祈ってるかどうか分かるんですよ。で、49節ですね。そのような祈りに対してイエス様は立ち止まる方なんですよ。立ち止まってくださる方。今までね、エリコの近くに行き、エリコに到着し、そしてエリコから出て行かれようとされた。 イエス様はイエス様のペースで進むお方です。しかしイエス様はゴーイングマイウェイのお方ではない。確かにイエス様の歩みの速度というのは不変不動であります。それは誰に対してか、父なる神に対してです。父なる神に対する忠実さと服従の思い、父と御子の関係においてはそのようにね従っていくわけですよ。だからこそ他の人たちに対してもね、私が父なる神に従っている、御子の子なる神であるにもかかわらず父なる神に従っている、それと同じようにね、あなた方も私に同行しなさい、従いなさい、仲間になりなさいって言えるんですよ。これはね、伝道でもありますけどね、私たちの教会と一緒にね行きましょうやって、私にも言うことありますしね、私たちと同じ信仰の方向性でやっていきましょういうふうに言える人っていうのは、自らもまたそのような同じ、方角を向いてキリストにね、対して確固たる信仰を持って歩んでいる。誘うからにはね、人々に、手を差し伸べて仲間になろうというふうに言うからにはね、諸教会それぞれのねあり方がありますけれどもね、私たちの教会で言うと、同じことですけれどもね、私たちの教会なりにキリストがどのように父なる神に従っていったのかを理解した、その理解した、思いをね持ってしてね、私たちも一緒にキリストが父なる神様に、付き従ったようにですね、互いにね従い合っていきましょうねと、祈り続けていこうねと、諦めずにね、誘うことができるわけです。で、自分自身がそのようなキリスト信仰に立っていなくてね、全然神様に対してもね従っておらずね、でそれに対してねもう大声で祈るしかないね、ものであると。目が見えないってことは自分の力では完全にそれ直すことができないという問題を持ってる人っていうことです。そうするとどうなる？単に病があるっていうだけじゃなくて、今は福祉制度とかはね、あと不景気だからね、あと政治体制もね保守化していますからね、それがいいとか悪いとかではなくてね、現実問題としてやっぱりその貧困社会にもうなりつつある状態ですよね。もうなり始めている。6月ぐらいになると電気代がバカ上がりするっていうね、値上げするっていうことも含めてですね、どんどんどんどんこれから生まれてくる子どもたち、少子化ですからね、結婚もしない子どもも産まないみたいな感じの人たちすごく増えてきていますけどもね、生活実感としてここ数年ですね、これだけ家計にダメージが来るかっていうふうに、ね、思った方々はかなり多いんじゃないでしょうか。で、中国のね政治体制なんか、古代のね民衆からすると、中国のその王様とかね、王朝ですか、王朝とか皇帝とか、そういう為政者たち、支配者たち、民衆の生活を破壊しないのであるならば誰だっていいよっていうのが中国本土の民たちのね、戦争さえなければ、ね、普通に畑耕して、村でねみんなと仲良くして、取り立てもね、税の取り立てとかそういうのもあんまなくて、ほとんどなくて、暮らしてくれれば、安定してくれればそれでいいやみたいな、どんな体制でもね、そういう純朴な思いっていうものが民衆にはあるわけですってね。別に中国だけの話じゃなくてね、日本もそうですよね。生活が崩されることがなくて、食べるものを別にそうですね、ちょっとこう1ヶ月の収入で少し残るぐらいのね、私は大学生だった時とか、社会人の初期の頃っていうのはそういう感じでしたよ。1ヶ月の間で、シングルですけど、結構余ってましたよね。それが今やもうね、使い込んでゼロになり、貯金もなくなり、 赤字が込むっていうのはね、これはもう自分とか働き方とかね、親の支援がとかっていう問題以上の問題でね、社会の貧困化が進んでいるっていうことですね。ということになってくると、当時はもっとひどかったわけです。福祉なんてなかったからね、目が見えなかったから。どうなるかというと、そういう人たちは、神殿にも入れませんしね、宗教的にも阻害される。でユダヤ教から阻害されるっていうことになってくると、ユダヤ人の、ヒューマンネットワークからもユダヤ人社会からも阻害される。物乞いをするしか生活の術がないということです。生きもう死ぬかもしれない、死と隣り合わせの日々をバルティマイは送っていたんですよ。目が見えないことっていうのはね、私たちの世界では一つの大きな問題です。しかしバルティマイの時代では、目が見えないということはイコール死を意味してたんです。いつ死んでもいいよろしいという話ですよ。物乞い、何か障害を負ってしまったら物乞いをするしかない社会です。日本とも比べ物にならないという、住むところもない、神殿に行ったら、シナゴーグにいたらいる場所がない、汚れたもの、障害者、病者はね、入れられないからってことですよ。汚れるから、だからその神論の、組織神学における神論でね、前も言いましたけど、義なる神、聖なる神、いろいろなね、本質を冠したね、ニョロニョロなる神っていうものが紹介されるんですけども、私が最も強調するのは義なる神。人が罪だらけであったとしても、その義なる神はキリストのに対する信仰の義を通じて、私たちをその罪を打ち砕いてですね、許してくださってですね、そして神の義を刻印してくださる。それが愛だと聖書によれば、愛っていうのは愛なる神っていうよりも、神の義なる神の、人を義としていく行為そのものを愛というのであります。愛というのは働きであって本質ではありません。でも聖なる神っていうものをちょっと強調しすぎてしまうとね、強調し、プロテスタント宗教派でもね、以前ですね、清め派とね、あるいは福音派とか聖霊派とかっていうようなね、別の中で特にですね、その清め派の方々、清めの神学教会信仰の方向性に関しては、私は抵抗があるということをね、その実体験からね、持っているわけですけれども、であとちょっとこう、そうですね、精神的にちょっとこう病を抱えた方々にはちょっとかなり厳しい、その彼らがすごく良識を持った良いキリスト者であったとしてもね、神学的にはちょっと追い込まれてしまうんじゃないかなっていうね、ところがすごく危惧しているところであります。でその彼らが最も共通するのは聖なる神っていうところですね。救済が本当は義なる神っていうところを先に出していって、義とされること、罪から救われること、死から救われることをね、本来ならば強調しなければいけないところを、そのウェスレー主義の方々っていうのは、救済というのは成果されることなんだって言って、救われた後の話を未信者に対して言うよりも、キリスト者に対して語るメッセージの方がすごく多いんですよね。だからちょっとなかなかあんまりその伝道という意味ではですね、ちょっと信仰だけで救われますっていうことは言いにくい、ところもあるかもしれません。実際の現場ではね、そんなことないと思いますけどね。聖書の読み方だとか神学的信仰的な方向っていう意味ではね、やっぱり聖なる神っていうところが打ち出されてくる。どんどんどんどんキリスト者としてもね、苦しくなってくる。やっぱりそのキリスト者になるまで義と認められてね、キリスト者になるわけですけど、その後やっぱり恵みから恵みへ、信仰から信仰へってね、いうふうに私はそういうふうに捉えた方がね、すごく霊的にすっきりとした平安が来ますよね。 で、49節でイエス様と立ち止まってくださるお方であるということ、あの人を呼んできなさいと言われます。私たちを呼んできなさい、名をもってね、言ってくださる方です。そこで彼らはその目の見えない人を、呼んで、心配しないでよい、さえ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言ったと、これは49節ですね。で、主があの人を呼んできなさいというとですね、人々はまるで手のひらを返したようにね、したり顔で心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられるというふうにね、言ったと書かれていますから、そういうふうに呼んでしまうこともあります。でもね、この読み方を変えていくとですね、あるいは彼らは、人々はね、の中にはバルティマイを黙らせようとしなかった方々がいた可能性もあるということです。まあ、いずれにしてもですね、私たちは何かこう問題のある、人々が現れた時に、そういった人々に限りませんけれどもね、蓋をしてね、黙らせようとする、でしょうか。それともね、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられるからね、イエス様のところに一緒に行こうと、その人を連れてくる人々になるでしょうか。主に対しての叫びを黙らせようとしてはなりませんけれどもね、ここから学べることは、いずれにせよですね、どちらの立場に立つにせよね、私たちはどちらの立場にもなります。問題を持っている人の祈り叫びをね、黙っていなさいっていうふうにね、邪魔をする時もある。その人の信仰生活の邪魔をすることもある。しかしね、心配しないでよいって励まして、キリストの呼びかけに対して敏感に反応してね、キリストのもとへ、その人一人では行けないから、一緒に教会行ってあげたりとかね、一緒にオンラインのね礼拝に参加してあげたりとかね、誘っていくことができる。どっちの可能性もありますね。罪を犯す時もあれば、その人の身にそばにいることもできます。キリストを導くこともできます。でも一番大切なのは、主から呼ばれるまで祈り続けて待ち望むことが大切なのだという信仰です。それをね、人々はね、励ましてあげるということですね。でも呼ばれたらすぐに連れてってあげてください。それが教会でしょう。教派としての教会っていうね、キリスト者同士のそれが関係でしょう。主はバルティマイからそのようにして祈りを引き出したのであります。叫びを引き出したのであります。問題が起こったから祈ってるってようでいて、本当は主ご自身が問題を通じて、病気の辛さを通じて、思うことが思い通りにいかない人間関係を通じてですね、その人を叫ばせていくんですよ。祈らせていくんですよ。待ち望ませていくんですよ。そしてその祈り自体に価値があるんですよ。なぜかというと、その祈りはキリストの御名による祈りであって、神との交わりそのものだからです。神との交わりそのものが、その問題や人間関係やそういったものがですね、自分自身は嫌でも祈りに追い込まれる、叫ばざるを得ない状況に入っていく、それこそ神様がその人を取り扱うために必要だと判断された恵みなんですよね。そうじゃなかったら、そんなこと起きなかったらね、私たちはもういつもぼーっとして祈らない、叫ばない、主に対してがっついていかないことになりかねんからであります。で、50節から51節、その人は上着を脱ぎして踊り上がってイエスのところに来た。いいですよね。本気にいて祈ってる人、叫んでる人、キリストから聖霊によって祈りを引き出されてる人、叫びを引き出されてる人はね、主が私のこと、私たちのことを呼んでくださるって分かったらですね、個人単位でも教会単位でもそうです、家族単位でもそうです、 嬉しいってこうなるんですよね。踊り上がって上着を脱ぎ捨てて、そしたら51節ね、イエスは彼に言われた、私に何をしてほしいんですか。するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。主があの人を呼んでください、まあ、言ったからね、主は彼に、何て言ったかというと、私に何をしてほしいんですかと質問しました。いや、それはね、イエス様、このバルティマイの願いなんて分かりきったことでしょうって。目が見えるようになること、イコールもう物買いをしなくてもよくなるかっていうことですよ、ね、分かりきってるはずです、神の子なんだから。でもあえて、私に何をしてほしいんですかって神と交わってたら、神様はキリストの言葉を通してね、語りかけてくださるんですよ。必死で私たちも祈ってることはあると思います。神様と交わりながらね、祈っています。その時に、私何をしてほしいですかっていう御言葉が来た時に、なんで分かってる神様はね、全知のお方なのに、私のこと全部分かってるのにね、何をしてほしいんですかなんていうふうに言われるんだろうかっていうふうにね、聖書を読んだ時に思ってしまう。ならば、ちょっとやっぱりそのね、祈り自体が抽象的になってる可能性があります、その人はね。主は彼に、私に何をしてほしいんですかと具体的に質問して、祈りを具体的に言語化させて答えさせようとする。何を願ってるのか、何をしてほしいのか、はっきり言いなさいと。バルティマに何て言ったか、先生、ラボに、私の先生、目が見えるようにしてください、はっきり言えることができたんです。主がはっきり御言葉で、はっきりしなさいって言われたら、教会を通して、はっきりしなさいって言ったら、もう曖昧もこにもごもごもごもご言わずに、聖霊によってはっきりと、何々してください。で、52節、そこでイエスは言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救います。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行ったと。主はあなたの信仰があなたを救いましたと断言します。すると即座に奇跡が起きて、彼は目が見えるようになりました。しかし福音が完成した今はね、あなたの信仰があなたを救いましたという言葉をね、言い換えなければいけなくてね、キリストの信仰が、主なるイエスキリストの信仰があなたを救いましたと、まあ、このようにね、読み替えていく必要がある。なぜかというと、まだ福音が完成する前に、主が、バルティマイにね、奇跡という形でね、福音を指さすという形で、生じさせたエリコでの出来事だからです。私たちは自分の信仰や自分の宗教心で救われるんじゃないですよ。キリストが共におられた時はそれです、救われます。でもね、福音信仰が完成した今、その際は、自分の信仰や宗教心がありつつもですね、それらの自分の信仰というのは、キリストの父に対する信仰に、大きな大きな無限の信仰に包括されるわけです。だから私たちはその方、キリストにあって己の信仰に自由自在に砕かれたり、死んだり、壊されたり、再形成されたり、復活させられたり、信仰一つとってね、自分の信仰一つとって自由自在に御霊に扱われてね、でその方向性は自分自身の解体、アイデンティティの崩壊ではなくてね、新しい自分自身、神に対する新しい自分自身としてのキリストにあるアイデンティティの形成、キリストの形の回復、神の形の回復、これが聖霊によってね、キリストに向けられて、新しく作られていくわけですよね。私の信仰が キリストの信仰へと結びつけられて、キリストの信仰に満たされていくわけですよ。包括されていくんですよ。ですからヘブル書の12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですと。私たちが信仰の始めではない、私たちが自分で信仰のね完成をさせるのではない、キリスト者の完全とかっていうありますけどね、全くものになりなさい、これは私たちがすべきことだって、キリストが聖霊によってなされること、神の御心の中 でこのイエスから目を離さないで、イエスを信じ続けること、もちろんパウロは信仰から信仰へってローマ書の冒頭で言ってます。キリスト者の生き方っていうのは全部信仰から信仰へなの。信仰から行いへじゃない、信仰から立法へじゃない、福音から立法へじゃない、信仰からさらなる信仰へ、自分自身の信仰か自分自身の信さらなる自分自身の信仰へっていう現実がありながら、その自分自身の信仰を包括するキリストの父に対する信仰から、キリストの父に対する信仰さらなる信仰へ、自分の信仰がノアの箱舟に運ばれていくわけですよね。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。